ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、皆様こんばんは。今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。この1ヶ月皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。それにしてもですね、とても寒い日が続いておりますが、皆様風邪とかインフルエンザかかってないでしょうか。今年はなんかインフルエンザ A 型と B 型が一緒に流行っているということで、 A 型にかかった上なおかつ B 型にかかってダブルパンチという人もおられるような話を聞きますが、皆様の周りでインフルエンザの方多いでしょうか。どんなでしょうか。もう山場を越えたんでしょうかね。我が家でもですね、我が家ではインフルエンザは今年誰もかかってないんですが、真ん中の我が家の3人娘がおりまして、5年生の真ん中の娘がですね、先月熱を出してしばらく学校を休みました。で、最初に熱が出た日にですね、学校を休みますということで学校に連絡をしたらですね、同じクラスの、友達がインフルエンザで9人で発熱で4人だったんですかね、クラスの3分の1ぐらいが休みになりまして、そのまま、我が家の長女じゃなくて次女のクラスは、その後3日間学級閉鎖ということになってしまいました。いろんな学校でですね、結構今年インフルエンザ絡みで学級閉鎖とか学年閉鎖があるようですが、皆様、まあ、もう山場峠を越えたのかもしれませんが、インフルエンザとか風邪にかかった場合はですね、まあ、ジタバタせず家でしっかりと静養していただくのがいいのかなと思っております。はい、私もですね、今年は、風邪にもインフルエンザにもかからず元気に過ごしております。なかなかですね、一回風邪をひくと私こじらせることが多いんですが、今年はなんとか持ちこたえておるんですけれども、それにしても非常に寒いですね。この寒さどうしたんだろうという感じなんですけれども、私毎朝7時40分からですね9時ぐらいまで約1時間20分ほど、小学校の周りでですね、横断歩道のあたりでですね旗を持って、立っております。小学生とか幼稚園児、中学生、高校生、あるいは保育園児の皆さんがですね、安全に登校登園するののお手伝いをさせていただいているんですが、この時期本当に寒いんですね。立っているだけで寒いというのは今までなかったんですけど、今年の寒さは本当に異常ですね。とても寒いので手袋はして出てるんですが、手袋をしててもですね、その指先がですね、刺すような痛みというかですね、刺すような痛さというか、こんなことは今までなかったんで、とうとうですね、軍手ではどうにもならないということに気がつきまして、あるお店でですね、防寒用のですね、手袋というんですか、要はスキー場とかでよく皆さんやってるようなちょっとごついグローブみたいな、手袋をですね、買ってきてですね、それをつけるとですね、さすがに刺すような寒さということはなくなったんでですね、いや結構重宝してるんですが、本当何もなしで素手でですね旗を持っているとこれはとても耐えられないなという感じぐらいで、非常に寒い朝晩寒い日が続いております。この寒さもうちょっと続きそうなので、くれぐれもですね皆さん風邪をひかないようにということで頑張っていただきたいと思います。さてこの時期ですね、いつの間にかお隣韓国ではですね、ピョンチャンオリンピックなるものが行われておりますね。倉敷からも、田中圭司選手ですか、出ておられますし、盛り上がっているといえば盛り上がっているでしょうけれども、なんかですね、ピョンチャンオリンピックいつの間にか始まって、このままいくといつの間にか終わってしまうような感じですね。なんかラジオの中継を聞いててもですね、あれこんな時間にやってるのかという感じでですね、先日ちょうど開会式前後ぐらいでしたからね、日付が変わるぐらいのタイミングでですね、スキーのジャンプかなんかの競技をやっていたような中継を、ラジオで聞いておりました。普通なんていうんですかね、オリンピックの競技っていうのはその開催されている国でですね、一番いいタイミングの時間にやってるっていうイメージがあるんですけれども、今回のピョンチャンオリンピックなんか全然なんか
日本と時差がない国でやってるにもかかわらずこんな時間に競技をしているのが非常になんか不思議だなという感じはするんですが、よくよくですね友達と話をしてましたら、それは多分なんだかんだ言って大きな国の、経済力の影響があるんではないかということでですね、太平洋の東にある大陸の国がですね、いわゆる晩の時間帯にですね合わせて、競技をやっているような話があるということも聞いたりします。一体誰のためにこの平昌オリンピックの選手たちは、競技をしているんだろうとなんか不思議に思ってしまいました。はい、そんな、今日が2月16日ですね。今日2月の16日ということはですね、今年もとうとう8分の1が終わりました。あと8分の7残っておりますが、今年も8分の1が終わりました。これからの時期といえばですね、明日が最大時の栄養、再放送聞いてる人はもう終わってますけど、最大時の栄養があったり、その後は総社君路マラソンがあったり、するわけですが、こういう、イベントにですね私ここ数年毎回出ているわけですが、今年は、最大時の栄養裸祭りも行かなければ、総社君路マラソンの日もですねライフパーク倉敷で、会議三昧というか缶詰になっておってですね、マラソンを走ることもできません。ただ、9月にあるトライアスロンはしっかり頑張りたいなと思ってますんで、トライアスロンに向けそろそろ、準備をしないといけないかなとは思っておりますが、今回はそうじゃ厳しいマラソンに出ないので、この時期全然走り込みをしていないのでちょっと怠けておりますが、体重は、今日の時点で 96.5 キロということで、なかなか95キロの壁が切れておりませんが、3桁台の壁は当分切っておりますので、このまま順調にいけばですね9月のトライアスロンの頃にはですね80キロぐらいに突入していいタイムでゴールができればなと思っております。はい、残り3分ほどとなっておりますが、今年はですね明治という年が始まってなんと150周年なんですね。ということで明治でカウントすると今年は明治151年、では昭和でカウントすると今年は何年でしょう。はい、正解ですね。今年は昭和93年ということになります。で、今年は平成でカウントすると平成何年でしょう。はい、はい、正解ですね。平成30年です。ところがですねこの平成という年も来年平成31年の4月をもって、店じまいということで、ただいま店じまい閉店セールを行っております。この平成が終わるまで、日数でカウントするとですねなんとあと440日ぐらいしかないですね。この440日過ぎた後の5月1日からは、来年の5月1日からはどういう言語になるんでしょうかね。もうそろそろ前回平成になるタイミングでは当時の小渕官房長官が新しい言語は平成ですというのをなんか記者会見でやって発表がありましたが、どうやら今回の改元については半年前ぐらいには新しい言語が発表されるということなんで、そうなると今年の年末ぐらいにはですね来年の5月以降の新しい言語が発表されているということになるんでしょうね。ということは、どんな言語になるんでしょうか。間違えても第3とかですねそういう名前にはならないかもしれませんが、倉敷という名前にもならないかもしれませんが、皆さんでいろんな言語を考えていただいてですね、政府の方にですね応募してみてはいかがでしょうか。当選するかどうか分かりません。はい、そんなことはどうでもいいんですけれども、そんなこともありまして、今年は明治から数えると150年ですか、150年先私が生きてるかどうかと言われれば、生きてはないんですけども、人間生きていなくても志というのはなんとか、後に残したいものですねというような話で、今回も取り留めのない話で終わってしまいそうですが、くれぐれも寒い時期はまだもう少し続きますので、何度も言いますが体調を崩さないようにお過ごしくださいませ。ではまた来月お耳にかかりましょう。良いお年をではないですね、では良い春を迎えましょう。ごきげんよう。